まず前回の復習を少しさせていただきたいと思いますけども、まずウィリアム・ミラーがどういう人であったかということを、生い立ちをですね、皆さんと考えました。彼は本当に農夫でしたけれども、本当に勤勉な、そしてまた周りの人たちからも信頼される素晴らしい人だったということですね。そして聖書研究が非常に熱心で、この探求心が強くてですね、向上心が強くて、そしてこの聖書にのめり込んでいく、その姿を学びました。そして、彼が特に、注目したのが予言の研究であったということですね。そして彼の研究の原則なんですが、ここにありますように、聖書研究の原則ですね。まず一番目に、聖書のですね、仲介書を用いないで、聖書の欄外の引用やコンコーダンス、これ聖書語句辞典とかですね、用語作品とか言いますが、そういうものを参考に聖書と聖書を比較するという、そういう研究をしました。2番目に、困難な聖句にあたると聖書の他のところにその答えを見出すという、こういう手法を使ったんですね。さらに3番目に、比喩、隠喩、それから例え、類似などはその前後関係で説明されるか、そこで表された言葉が他の聖句によって定義づけられているかであるということをですね、彼は見出した。これを原則にして聖書研究をしていったわけであります。そしてそうですね、この予言の研究をしていったときに、ノアの箱舟の洪水の予言、それからアブラハムの子孫の400年の気流、そして給仕役と長の長と料理役の長との夢の中の3日間、さらにはパロの夢の7年豊作と飢饉、5番目のアラノの40年、そして6番目3年6ヶ月の飢饉、さらに70週の捕囚、それからネブカデネザルの7つの時、そして9番目にユダヤ人のために定められた7週と62週と1週とからなる、70週の予言。これはすべてですね、過去の時代に、見事にですね、この予言の通りに成就したんだということを彼は発見するんですね。そしてそこに彼は希望を持ってですね、さらに予言の研究に、力を入れるようになるわけです。そして、これから学んでいきます。実はダニエル書8章に、来た時に、ダニエル8章の14節でこういう聖句ですね。2300の夕と朝の間である。そして聖女は清められて、その正しい状態に服する。この聖句にぶち当たったわけですね。ミラーはこの2300の夕と朝の間とは一体何を指しているのか、どういう期間なのかを調べました。そして彼がその研究を進めていく間にですね、こういう聖句にまた当たります。もう3つ発見します。民数記14章の、34節ですね。あなた方はかの地を探った40日の日数に従い、その1日を1年として40年の間自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろう。こういう聖句を見つけたんですね。この1日を1年とするということ、法則がここにありました。さらにエゼキエル書の4章6節にもですね、あなたはこの期間終わったなら、また右脇を下にして寝て、ユダの家の罰を負わなければならない。私は1日を1年として、40日をあなたのために定める。こういうですね、聖句を、発見したんです。それでこのウィリアム・ミラーはですね、これらの聖句から、象徴的予言においては、1日を1年と、解釈するということをですね、理解、したわけです。したがってこのダニエル書の8章の10円節にある2300の夕と朝というのは、1日を1年と考えるときに時期的には2300年であるという、そういう期間であるということを悟りました。 さらにこの2300という、これかなり長い期間なんですが、これはユダヤ時代の終結の時をはるかに超えていくので、その時代の聖女を指しているものではないということも、まあ、気がついたわけですね。まず、ミラーはですね、この聖句、2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められるというこのダニエル8章の14節、これを見たときにですね、2300年という予言の期間だということをですね、発見したわけです。まあ、タイムラインとも言っていますけれどもね、その期間を見つけたわけですね。しかし、ミラーはですね、この地上が聖女であるという、まあ、当時そういうふうに理解されていたんでしょうね。その地上が聖女であるということをですね、まあ、一般的なその理解を受け入れていましたので、このダニエル8章の14節に予言されている聖女の清めとは、キリストの再臨の時にこの地上が火で清められることだと理解してしまったんですね。したがって2300日の正確な起算点、これを発見するとですね、発見することさえできれば、キリストの再臨の時は容易に確かめることができる、確認することができるということをこう見たわけです。大聖徒の下巻の方を見ますと、このようなことが書いてありました。こうして大いなる終結の時、すなわち現在の状態が、そのあらゆる高慢と権力、加齢と虚職、罪悪と圧迫と共に終わり、呪いが地から除かれ、死が滅ぼされ、神のしもべたち、預言者たちや聖徒たち、また神の名を恐れる者たちに報いが与えられ、地を滅ぼす者が滅ぼされる時が明らかにされるのであったという言葉があるんですが、まあ、続きもありますね。ミラーは新たな、そして一層の熱心さを持って予言の研究を続け、今や驚嘆すべき重要性と尽きない興味にあふれていると思われる問題の研究に日夜没頭した。もうもうミラーはですね、この本当にもう再臨の時が、この始まるその起算点ですね、どこからこの予言が始まるかということを見つけることさえできれば、再臨がいつだかもう分かるということをこう見てしまってですね、もう嬉しくてたまらないわけです。そしてその時にもう全てのですね、罪、人々のこの堕落的な、そしてまた、自分たちの欲望を追求するその世のですね、さまざまな堕落した状態から、それが一掃されてですね、神の民がの報いが与えられる、その時がもうすぐ近くに来ているのではないかといって胸を躍らせるわけですね。まあ、そういったことでこのウィリアム・ミラーはますます熱心にこの予言の研究をするようになるのであります。そこで、ミラーはですね、2300年のこの予言がですね、いつ始まるのか、いつからなのだろうかといって、それを、探し始めました。しかしミラーはですね、ダニエル8章に、まあ、2300日のこの予言の起算点があるのではないかといって見ていたんですが、残念ながらその8章にはその答えは見出すことができませんでした。まあ、実際このダニエル書の8章において、ダニエル、その記事、その聖書を書いたこのダニエル自身も、この2300年のこの予言のことがですね、全く理解できなくて、こうこのように言っているんです。8章27節、我ダニエルは疲れ果てて数日の間病み患った。私はこの幻のことを思って驚いた。またこれを悟ることができなかった。天使によってですね、この幻が示されたんですが、ダニエル自身はこのことが何のことかさっぱりわからなかった。そしていつからこういったものがですね、この最終的にどういうふうになっていくのか、そういったことがですね、いつからこれがまた起こるのだろう、もうさっぱりわかりませんでした。 ですから病み患ってですね、数日間休んでいたと言われています。大曹洞、各時代の大曹洞の義観、ここにですね詳しく載っていますけれども、その一部分をまた部分部分をですね皆さんと一緒に見ていきたいんですが、このように書かれています。しかし神はこの幻をその人に悟らせよと天使に命じておられた。この命令は遂行されねばならなかった。天使はそれに従ってしばらく経った時にダニエルのところに戻って、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました、ゆえにこの御言葉を考え、この幻を悟りなさいと言った。八章の幻の中で重要な点が一つ説明されていなかった。それは時、すなわち2300日の期間に関するものであった。それゆえに天使は再び説明を始めるにあたって、主に時の問題に関して述べた。ミラーはですね、続けて8章を学んで後にここに答えを見出すことができませんでしたので、9章を研究するわけですね。そして、ダニエルその8章で、ダニエルに2300の預言を説明した天使が再びダニエルのところに来て、ダニエルが理解しなかった点、その時に関するこの点をですね、説明していることを発見します。繰り返しですけども、ダニエルよ、私は今あなたに知恵と悟りを与えるために来ました。ゆえにこの御言葉を考えて悟りなさいと、こう天使は言ったわけですね。この天使はですね、この8章の幻の中でダニエルが理解しなかった点、すなわち2300の夕と朝の間、そして聖女は清められるという、このその時に関する言葉をですね説明するためにですね、ダニエルのもとにやってきたのでありました。特別にその時に関して説明するためにやってきたというふうに言われています。9章、ダニエル書の9章を見てみますと、24節から、あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てから、メシアなる一人の君が来るまで7州と62州あることを知り、かつ悟りなさい。その間に、しかも不安な時代にエルサレムは広場と街路とをもって建て直されるでしょう。その62州の後にメシアは建たれるでしょう。ただし、自分のためにではありません。彼は一週の間多くの者と固く契約を結ぶでしょう。そして彼はその週の半ばに、犠牲と供え物とを拝するでしょう。そう、この成功をですね、まあ、表にしてみますとこういうふうになります。まず、ダニエル書のですね、9章の24節から見ますと、まずですね、7週というですね、期間があることが示されています。さらに、62週、さらに1週、この7週と62週と1週からなる予言というのがあるんですね。それを70週の予言といって、これは1日を1年という計算をするときに、490年になる。これですね、ここにありますね、490年になる。ということをですね、ミラーは発見するわけであります。で、このことをもう少し詳しく見ていきますと、実際にはこの7週、この最初のこの始まり、ここがですね、このアルタシャスタ王のエルサレム再建命令、これがですね、エズラ12章ですかね、エズラ記の7章の12節から26節ですね。そして6章の14節にも書いてあって、 そこにですね、いわゆる起算点となる聖句をですね、こう見つけたわけです。で、このエルサレム再建命令が出た時から始まって7週、さらに62週、そしてこの、そうですね、ちょっと説明、飛ばしてしまいましたが、始まって7週経つと、ここにですね、エルサレム再建の完了ということで、まあ、城壁が書かれていますが、それが完成されるということがありました。さらにそこから62週経つと、今度はイエスのバプテスマ、メシアとしての交渉外の油注がれたものの、まあ、なんですかね、出現、イエス様がですね、実際に人々の前に出て働きを始めた時、バプテスマを受けられた時、これが62週の終わりにありました。年代で言いますと AD 27年ということになります。そして最後のこの一週とありますけれども、この一週の間、しかもそのちょうど半ばにですね、イエス・キリストが AD 31年にキリストの十字架、ここにですね、犠牲となったわけです。そしてさらにこの一週の終わりになりますと、これは AD 34年になりますけれども、ステパノの殉教、サンヒドリンの決定と書かれていますけれども、サンヒドリンの決定によってですね、もう完全にこのイエス・キリストのこの福音がですね、このメッセージが拒否されですね、ステパノを撃ち殺したということによって、決定的にそのユダヤ人はですね、このイエスを拒んでしまった、決定的な事件がこれであります。こういうですね、70週の予言に関する学びを、ミラーはですね、していくのであります。ここにですね、この、天使がダニエルのもとにやってきて、この御言葉を考えて、この幻を悟りなさいと言ったときに、最初に語り始めた言葉がですね、あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められていますという、この予言のことだったんですね。はい、ここに書かれていますように70週が定められている、この言葉がですね、与えられたんです。で、これはこの70週が実ここに定められていますという言葉がありますが、これはですね、この訳された言葉はですね、字義的には切り取るという言葉、こういう意味なんだそうです。切り取るという意味なんだそうですね。ですから、この70週、すなわち490年は、特にユダヤ人のために切り取られたものであると、天使たちは宣言している。天使は宣言している。しかし、この、切り取られていると言うんですが、一体この70週は、どこから切り取られるのかということがまだわかりませんでした。ですけれども、8章で唯一語られている時の予言というのは2300年の予言だけでした。ですから、この70週が切り取られたのは2300日からに違いないと、ミラーはですね、そのように考えるわけです。ですから、70週の予言というのは2300日のこの予言の一部分である。そしてさらにこの期間はですね、同時に始まるべきものだというふうに理解していったわけですね。天使は70週の予言はエルサレムを立て直せという命令が出た時から始まると言いました。この命令の年代を発見することができれば、2300日という長い期間の起算点も、突き止めることができるのでした。そこでこのミラーはですね、この答えを絵面記に見つけたわけであります。彼らはイスラエルの命令により、またクロス、ダリオス、 それからペルシャ王アルタシャスタの命によってこれを建て終わった。エズラ記の6章の12節から26節を見ますと、このアルタシャスタ王がですね、命令していることがずらっと書かれているんですが、それを見たときに、これがこの年代歴史的に調べたときに、これがどの年代であったかということを彼は見つけることができたのであります。大聖書にはそのことが書かれていますが、この命令はエズラ記の7章に記されている。それは紀元前457年にペルシャ王アルタシャスタによって最も完全な形で発布された。しかしエズラ記6章の14にはエルサレム、サレムにある主の家がクロス、ダリオスおよびペルシャ王アルタシャスタの命によって建てられたと言われている。勅令を発し、確認し、完成したこれらの3人の王によって予言が2300年の起算点として要求していることが成し遂げられた。勅令が完全なものとされた紀元前457年を出発点として、70種に関する予言は全て成就されたことが分かった。はい、まず最初に8章で見つけた予言の期間というのは2300の夕と朝という期間、これは1日を1年という法則に照らし合わせると2300年であるということをまず発見するわけですね。そしてじゃあこれは一体どの時代から始まり終わるのだろうかということが分かりませんでしたが、9章に入るとその説明として70週の予言が出てきました。490年という予言、これはこの2300の夕と朝のこの予言から切り取られるものべきもので、さらに同じ時から始まるんだと言うんですね。はい、ですから、このことに、ミラーは気がついてですね、この8章と9章のこの予言をですね、一つにまとめることができるようになったんですね。それがこの図ですが、まず457年ですね、BC、これを起算点として考えて2300年というのは成り立っています。そして70週の予言も同じ457年から始まって、そして AD の34年で終わるんですが、その間にはですね、キリストの十字架を始め、最初の408年のところはですね、エルサレム再建の完了ですね。そして AD27 年のところはイエス・キリストがバプテスマを受けて交渉外に入られた、油注がれた者の出現です。そしてこの一週の間というのは、最初のこの一週間の半ばに、ちょうど半ばにイエス様は十字架にかかるんですが、最初のこの、1週間というのは7日間ですけども、これは1日1年と考えますので、最初の3年半は、イエス・キリストと弟子たちが一緒にですね、伝道していました。そしてイエス様が拒まれ十字架にかけられた後、今度は弟子たちだけがですね、このエルサレムに残ってユダヤ人のために働いたんですね。そして多くの人たちと契約を結ぶという言葉がダニエル書に出てきますけれども、多くの人たちが悔い改めてイエス様に従いました。しかしユダヤ国民としては、国としてはですね、結果的にサンヒドリンはそのメッセージを拒んで、AD34 年にですね、ステパノを石で撃ち殺すことによってですね、このイエス・キリストを完全に拒んでしまったんですね。という、これがですね、この的確に全くこの同じその計算通りに全然成就したことを見たわけです。そうしますと、この AD34 年からですね、4年までのこの期間を2300年から切り取りますと、残った期間、これがですね、1810年という、この年代ですね、1810年経つと、ここに1844年になりますが、この時にイエス様が来るのではないかとミラーは考えた。これが再臨だと考えたんですね。 大草塔にもこういうふうに書かれています。16ページですが、70週すなわち490日が2300日から切り取られると、あと2810日が残る。490日が終わった後で1810日もまた、成就するはずであった。紀元34年から1810年経てば1844年になる。この大いなる予言の期間が終わったところで聖女は清められると神の天使は証ししたのである。こうして聖女の清め、それはキリストの再臨の時に起こるものとほとんど全ての人が信じていたの時がはっきりと指示された。ミラーはですね、この2300の予言を研究し始めて2年間それに没頭した時に、このついに1818年この時にですね、ミラーはあと25年、約25年すればイエス様がおいでになるという、神の民をあがなうためにまた来られるということをですね、確信するわけです。これは厳粛な思いだったに違いありません。彼はですね、2年間学んでそれをですね、こう確信したんですね。その時のミラーの言葉がこのように残されています。このような喜ばしい出来事を前にした私の心の喜び、またあがなわれた者の喜びに自分を預かりたいという私の心の熱望については語る必要がないであろう。聖書は私にとって新しい書物となった。聖書は実に素晴らしい論理的な書物であった。その教えの中で私にとって分かりにくく神秘的で、曖昧であったものが今やそのページから輝く明らかな光によって皆消え失せてしまった。そして、ああなんと明るく輝かしく真理は表されたことであろう。私が前に御言葉の中に見出した矛盾と不調和は消え去った。そして十分に理解したとは思わないところも数多くあったが、しかしそれでも聖書から多くの光が出て、かつては暗かった私の心を照らしたのである。照らしたので、私は今まで想像することもできなかった喜びを聖書の研究から感じたのであった。これが率直なミラーのですね、気持ちなんですね。そのように感じたというわけです。さらにこういう言葉も残しています。このような重大な事件に関する予言が聖書に記され、それが、短期間のうちに成就するという厳粛な確信を抱いたとき、大きな力で私に迫った問題は、私自身の心を動かした証拠を前にして、私が世界に対して負っている義務に関するものであった。ミラーはですね、この受けた光、これを他の人々に伝えなければならない。そのようにですね、感じずにはおれませんでした。これを義務的に、私がこの学んだこのメッセージを人々に伝えていかなくてはいけない。それを感じたというんですね。彼は不信仰な人々からですね、反対を受けることを予期していましたけれども、しかし全てのクリスチャンは自分が愛すると公言している救い主に会うという希望に喜ぶだろうと思ってですね、彼はそれを伝えている全てのクリスチャンが喜ぶことを確信したっていうんですね。ただ彼のうちに一つ、恐れがあったっていうんですが、それはどういう恐れかというと、この素晴らしいメッセージ、この喜びのあまりにですね、真理を表明、この真理の表明に対してミラーがこれを伝えたときにですね、十分に聖書を調べもしないでですね、この教理を受け入れてしまうのではないかということを恐れたというんです。素晴らしいお話ですから、それを受け入れるのはいいことだとは思うんですが、しかし、その 根拠となっている、なぜそのように理解できるかということを知りもしないんでですね、ただなんか良さそうだからということで受け入れてしまってですね、その聖書の、そこに書かれている聖書の根拠、そういったものを全く調べもしないで受け入れてしまうのではないかという、こういう恐れをミラーは持っていたというんですね。ですから彼は実は1818年にこの確信を持つんですけれども、これは真理であると。しかしですね、彼が公の場所に出て行って話すのにはかなりの時間を要しました。その間ずっと研究してたんですね。本当に間違いじゃないだろうか、これは真理なのかどうか。でもこの聖句、エゼキエル書33の 8節9節、私が悪人に向かって悪人よ、あなたは必ず死ぬという時、あなたが悪人を戒めてその道から離れさせるように語らなかったら、悪人は自分の罪によって死ぬ。しかし私はその血をあなたの手に求める。しかしあなたが悪人にその道を離れるように戒めても、その悪人がその道を離れないなら、彼は自分の罪によって死ぬ。しかしあなたの命は救われる。ミラーはですね、1818年から確信を持っていましたが、まだ人々にこう話すだけのですね、この勇気がありませんでした。ですから余計にそれを熱心に研究しながらですね、いつかこれを人々に伝えていかなくてはならないという思いを秘めながらですね、ずっと一人で学び続けていたんです。そして1831年、ついにですね、ミラーは重い腰を上げて、そうですね、13年ですかね、1818年からですから13年目にですね、初めて自分の確信したこの信仰を、この教理の理解をですね、予言の理解を人々に提示し始めます。すごいですね、一つの予言のことに関して13年間も学び続けた上で、そして確認に確認、間違いでないだろうかということを探り調べた上でですね、人々にこれを紹介していったのであります。人々は初めこのメッセージを快く受け入れていきました。多くのところでですね、プロテスタント諸教会のほとんど全ての教派からですね、教派が彼に門戸を開きました。いくつもの教派の牧師たちが、説教のこの依頼に来ました。そして彼はですね、招かれたところにはどこにでも行って、その予言の学びをですね、予言のお話をしたんですね。ところが間もなく続々と来るこの申し出、ここでも聖書研究してくれませんかというこの誘いにですね、もう半分も応じることができないぐらいに引っ張りだこになるんですね。まあ、そういう中、この再臨の正確な時期に関するこの彼の見解に同意しない人たちもいたようです。しかし、そういう人たちであってもですね、キリストの再臨が確実なことであって、しかも切迫していること、そして自分たちの準備が必要であるということ、これに関しては納得していったっていうんですね。まあ、しかしその働きが進むにつれてですね、多くの人たちがメッセージを受け入れましたが、同時に多くの人たちが反対の側に回るという、そういうこのいわゆる、敵対者も出てきたのでありました。まあ、彼はですね、今までの試作と研究によってですね、訓練されて強固な精神力を持っていたようです。彼はですね、そして神様と結合することによって、精霊の助けによってですね、天来のこの知恵を兼ね備えていたっていうんですね。で、高潔な品性、道徳的のこの道徳的卓越、そういった評価においては 彼は人々の尊敬と敬意を集めずにはおかぬ立派な人であったっていうんですね。彼は非常に謙遜でですね、自制力もあって、真に親切な心の持ち主で、誰に対しても思いやりを持ち、優しくて喜んで他の人々の意見に耳を傾けた。彼らの議論を十分に検討した。このよくですね、この一つの理解に到達したときに、他の意見はもう全く聞かない、もうこれが正しいんだとしてですね、全然耳を貸さないということもあり得ることなんですが、ミラはそういう人ではなかった。これはおかしいんじゃないですか、こういうふうにも書かれてますよって持ってきたことに対して、一つ一つ丁寧に聞き入れてですね、自分自身も学んだそうです。そして、しかし聖書を比べて行ったときに、やはり自分が13年間かけてですね、学んできたことが、間違いでないということを改めてまた発見するんですね。ミラはそのようにして人々との対応をしましたけれども、それでもですね、それにもかかわらず彼の働きは激しい反対を受けずに遂行することはできなかったと言われています。初期の宗教改革の場合のように、彼が伝えた真理はですね、一般の宗教家たちに歓迎されなかったということです。なぜ教会はキリストの再臨の教義と説教をですね、歓迎しなかったんでしょうか。そのことを少し見てみたいんですが、大総統の議官にはですね、このように書かれていました。キリストは再臨に関しても同様の不信が表されるであろうと言われた。ノアの時代の人々が洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかったように、人の子の現れるのもそのようであろうと救主は言われた。神の民と称する人々が世と結合し、世の人々のように生活し、禁じられた快楽を彼らと共にしているとき、世俗の贅沢が教会の贅沢となり、結婚の鐘が鳴り響き、すべてのものが世俗の繁栄が長年にわたって続くと思っているそのときに、突然稲妻が天からひらめくように、彼らの輝かしい幻と虚しい望みとは消え去るのである。神は、洪水が起こることを世界に警告するためにしもべを送られたように、最後の審判の切迫を知らせるために死者を選んで使わされた。そしてノアの時代の人々が義の宣伝者の予告を軽蔑して嘲笑ったように、ミラーの時代においても多くの者が、いや神の民と称する人々でさえ彼の警告の言葉を嘲笑ったのである。少し戻りますけれども、その理由がですね、教会の人たちがですね、神と称する人たちがですね、世と結合していた、世の人々のように生きていた、生活していた、禁じられた快楽、それをですね、彼らは持っていた。そして世の中の贅沢、これは世の中のことだと思うかもしれませんが、実はそれが教会の贅沢となっていた。そういった原因があったんですね。この再臨が切迫し、人々が裁かれ、神を信じる者が救われ、報いが与えられるという、この現実を見せられたときに、このような習慣を持っていた教会の人たちはですね、この再臨使命を拒んでいったんですね。聞きたくなかった。今日キリスト再臨の布告は、天使たちがベツレヘムの羊飼いたちに告げた時のように大きな喜びの知らせでなければならない。救い主を真に愛する人々は、聖書に基づいた告知を喜びをもって叫ばないではおられない。永遠の命という彼らの希望の中心であられる主が、初臨の時のように嘲笑され、 侮辱され、拒否されるためではなくて、力と栄光のうちに神の民をあがなうためにまた来られるのである。救い主を遠ざけておこうと望む者は彼を愛さない人々である。この天からの使命に苛立ちを感じ悪意を抱くことほど教会が神から離反したことの決定的証拠はないのである。ここにもですね、イエス様を愛さない人々、救い主を遠ざけておこうと望む者たち、教会が神から離反した、そういう言葉が出てくるんですが、当時そのミラーのですね、この説教を聞きたくないと、受け入れないという人たちの精神はこういうものであったというわけです。もう一つ、しかし一般の教会は警告を受け入れなかった。イスラエルの家を見守る者としてまず最初にイエスの再臨の印を認めるはずであった牧師たちは、予言の証からも時の印からも真理を学ぶことができなかった。彼らの心は世俗的な望みと野心に満ち、神に対する愛と神の言葉に対する信仰は冷たくなっていた。そして再臨の教義が示された時に、それはただ偏見と不信をかきたてるだけであった。この使命が大体において一般信徒によって説教されたことが、それに反対する理由として挙げられた。面白いですね。本来ならばこの牧師たちがですね、先にこのメッセージを受け入れて人々を引っ張っていく、リードする、そういう立場であったでしょうけれども、彼らは世俗的な望みと野心に満ちていた。そのために受け入れることができなかったんですね。さらにその説教したミラーは農夫ですね、牧師じゃないんですよ。一般信徒です。我々と一緒、何も変わりません。役職がない、地位は高くないですね、教会においても。そういう人が、一般の信徒ですね、そういう人がこのメッセージを持ってきたために受け入れなかったと書いてあります。したがってこのミラーのメッセージをですね、使命を拒んだ結果、1840年の教会内における世俗化、それから廃墟、そして霊的な死という恐るべき状態がますますですね、悪化していったのであります。いよいよですね、時は切迫して、予言期間の終わりである1844年、この2300年が終わるのが1844年、そしてしかも彼らの研究によりますと10月22日秋であるということが分かりました。その日がですね、迫ってきました。イエスを愛する人々は大いなる希望と期待を胸にこの準備をしていったわけですね。そして彼らの経験は悔い改めと許し、そういう経験でした。このように書かれています。メッセージを信じた人々は注意深く厳粛に主に会うと期待しているその時を待った。彼らは毎朝自分たちが神に受け入れられているという確証を得ることを第一の義務と感じた。彼らの心は固く結ばれ、共にそしてお互いのために祈り合った。彼らはしばしば人里離れたところに集まって神と交わり、鳥なしの声は野や林から天に昇った。彼らにとって救い主に受け入れられたという確信は日ごとの糧よりも必要なものであった。もし心に曇りが生じた場合には、それが払いのけられるまでは休んじなかった。 彼らは許されたという恵みの証拠を感じたときに、彼らが心から愛している主を仰ぎ見たいと熱望したのである。もう彼らはですね、もう熱心になって自分のうちに、自分がまだ告白して許してもらってない罪がないだろうかと探り調べていた。そして愛する人たちと一緒に祈りながら、お互いのために祈りながらですね、どうにか罪を離れようと、そして許していただこうと必死でですね、日々を過ごしていたんです。ごめんなさい。はい、ここですね。ダイソーと続けて読んでみますけれども、しかし彼らは再び失望を味わわなければならなかった。期待してした時は過ぎ、救い主はおいでにならなかった。彼らは揺るぐことのない確信を持って、主の来られるのを待望したのであったが、しかし今はマリアが救い主の墓に来て、それが空になっているのを見つけ、誰かが私の主を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのですと泣いて叫んだのと同じように彼らは感じた。彼らはですね、もうこの日だと、1844年10月22日この日だと思ってですね、もう待っていて、もう夜遅くまで、日にちが変わってまでも待ってたんですが、おいでになりませんでした。一体何が間違っていたんでしょうか。はい、このように書かれています。ミラーはダニエル書8の14の2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められてその正しい状態に服するという言葉を解釈する際、すでに述べたように地上が聖女であるという一般の見解を採用し、聖女の清めとは主の再臨の時に地上が火で清められることであると信じた。したがって2300日の終結が明確に予言されているのを見出した時、これは再臨の時を指しているものであると結論を下した。彼の誤りは聖女とは何かということに関する一般の見解を受け入れたためであった。当時地上が聖女であるというこの理解をですね、そのまま採用してしまった。何も調べることもなく、そのせいでですね、もう思い込みですね、思い込みでそのように感じていたので、1844年に起こるのは再臨だと思ってしまったんです。ところがそうではありませんでした。実はこの予言の計算に関しては誰がどうこの見てもですね、間違いようがありませんでした。これはもう全ての人がですね、これをこのことを支持しない人たちまでも計算自体は認めていたんです。ですけども、1844年に再臨があるということ、この事件はですね、ミラーは間違っていました。再臨ではなかったんですね。次ですが、キリストの犠牲と再始祝の方であった、影であった方としての制度において、聖女の清めは年ごとの奉仕において大祭司が行う最後の務めであった。それは贖罪の最後の働き、すなわちイスラエルから罪を取り除くことであった。それは天の記録に記されている神の民の罪を除く、あるいは消し去るという天の大祭司の奉仕における最後の働きを予表していた。実は1844年の出来事というのは再臨ではなくて、イエス様が聖女で今まで、十字架にかかった後昇天されてですね、天にお帰りになった時に第一の部屋ですね、聖女にお入りになったわけですよね。そしてその後1844年、これは最後の贖いの働きをするために死聖女に入っていかれた。 その入っていかれるその日がですね、1844年であったわけです。そして最後の働きをするためにイエス様は天の聖女から天の至聖女に移られた。この、その事件が起こった日にちであったわけです。ミラはそのことを理解していませんでした。そのためにですね、すべてのものは大失望を経験したのであります。そこでこの大失望、この神の民は大失望を経験しましたが、その意味は一体何だったのか、その意味とは何だったのでしょうか。そのことを少し見てみたいと思います。大草堂の下巻の47ページにですね、しかし神は審判の警告をそのまま伝えることをお許しになって、ご自分の恵み深い御目的を果たされた。そう。ミラーはですね、再臨だというこの事件に関しては間違っていたんですけれども、しかし神様はそのことをそのまま人々に伝えさせるように、これをお許しになった。大いなる日が近づいていた。そして神は節理のうちに人々に彼らの心の状態を示すために特定の時に関する試験をお与えになった。使命は教会を試し清めるためのものであった。彼らは彼らの愛着がこの世にあるのか、それともキリストと天にあるのかを悟らせられるのであった。彼らは救い主を愛すると言っていた。その愛を今証明しなければならなかった。彼らは心よく世俗の希望と野心を捨てて主の再臨を歓迎したであろうか。この使命は彼らの真の霊的状態を彼らに認めさせるためであった。それは彼らが悔い改めて謙遜に主を求めるようになるために恵みのうちに与えられたのであった。もう一つ読んでおきましょう。この試練は真の信仰を持って御言葉と神の霊の教えであると信じている事柄に従っていた人々のその強さを明らかにするのであった。聖書自身の仲介者とせずに人間の説や解釈を信じることの危険がこの経験によって初めて教えられるのであった。彼らの間違いは先ほど言いましたように、この地上が聖女だと思って聖女が清められるというのはこの地上が天から火が降ってですね清められるそのことに違いないと勘違いしてしまった。まあ調べもせずにその一般的な考え方を受け入れてしまったこと、それが問題だった。でこの大失望という経験を味わった時にその根拠となっている地上が聖女だという根拠を調べもしなかったこと、これに気づかせたんですね。ですから私たちが真理を受け入れるときに、果たしてそれは正しいのか、この理解は聖書的なのか、こういうことを調べもせずに受け入れてはいけないということなんです。このことを初めて知らされたと言っています。その当時の人たちがですね、このように言っています。彼らはこう言った。これはそれを聞いたすべての者の心を試し、主の出現を愛する心を起こさせるか、それとも再臨に対する嫌悪を起こさせるかした。それは一線を画した。自分の心を吟味する者は、主がその時来られたならば、自分たちはどちらの側にいたか、見よ、これは我々の神である。私たちは彼を待ち望んだ。彼は私たちを救われると叫んだか、それとも山と岩とに向かって我々を覆って御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれと叫んだかを知ることができる。こうして神はご自分の民を試み、彼らの信仰を試して、彼らが試練の時に神が彼らを置こうとされたその場所から尻込みするかどうか、そして彼らがこの世を捨てて神の言葉を絶対的に確信を持って信じるかどうかを見られたのであると我々は信じる。 この1844年の大失望を経験した人たちがこの言葉を残しているんです。大失望を味わった時にですね、彼らは本当にうなだれたと思いますね。しかし失望はしたけれども絶望はしなかったと言ってますよ。まだ希望を持ってた。おそらくその場にいなかったから分かりませんが、当然のごとくこれを信じなかった人たちの総攻撃にあったと思います。ほら見ろ、間違ってたじゃないか。そういう中で生きなければいけなかった。仕事も捨ててこの準備をしていたのに、また日常の生活に戻らなければならなかった。畑も荒れ放題だったと思いますよ。準備、畑の手入れもせずに、おそらく人々にそれを伝えることと自分自身が備えることで精一杯だったと思います。そして日常生活に戻っていく時の荒れた畑を見た時にですね、辛かったと思いますよ。そういう経験をした人たちがですね、あの経験は我々の信仰が本物か、私たちが神様イエス様を本当に愛しているか、これを調べるものだったんだと結論付けてるんですね。まとめてみましょう。この失望の意味ですね、それをまとめてみると、人間の説や解釈を信じることの危険、この地上が聖城であるという間違った理解を持ってしまったために大きな失望にあったわけです。正しい理解は持ってませんでしたね。そのことを教えると同時に、2番目、心の状態を示す。我々は窮地に陥った時や危機的な状況の時に初めて本心が分かりますよね。心の状態を示すためであった。3番目、教会を試すため。個人個人もそうでしたが、教会全体もですね、果たして教会の状態はどうだったんでしょうか。試されていたんですね。さらにそのような経験をするときにですね、実はこのミラーたち、サイリン運動でですね、悔い改めて加わってきた人たちたくさんいましたが、その中に紛れてただ単に信仰やですね、希望ではなくして、恐れのために裁かれて自分が滅びたら嫌だということで、その中に加わっていた人たちもいたんです。で、失望を経験した時にこういう人たちはみんな去っていきました。あ、やっぱり違ってたんだと。あ、よかったよかったということでですね、離れていきました。そうやってふるいがなされたんですね。教会を清めるためでした。本当に神を愛する者や神の言葉を信じている者たちだけが残るように、この教会を清めるためのものだったんですね。さらに5番目、真の霊的状態を彼らに認めさせる。信仰があると思っていたと思います。みんな自分は信仰を持ってる。ところが実際に蓋を開けてみたらですね、さまざまな圧力やそして中傷非難、そういったものにさらされていくときに、実は自分は信仰を持っていない、霊的な状態がですね、もう全然よろしくないということに気づいたかもしれない。ある人たちは、中にはですね、そういう中にありながら全くそういうものにとらわれずにですね、ただイエス様だけを見てすがって生きていた人たちもいたはずです。その真の霊的状態、これを認めさせるためのものだったというんですね。6番目、彼らが悔い改めて謙遜に主を求めるようになるため。1844年は時の終わり、世の終わりではありませんでした。その時からですね、最後の裁きの時、あるいはその最後の贖いの時とよく言われてますけど、そういう時に入ったのであって、終わりではありませんでした。機会が与えられています。当時信じなかった人も、もしこのことを認めて悔い改めてですね、従おうとするならば、彼らも救われるはずですね。すべての者が悔い改めて謙遜に主を求めるようになるために、そういう経験がですね、与えられたんだということですね。再臨運動から1840年から172年経っています。 イエス様は昇天された後、天の聖女に入り、そして取りなしを開始されましたよね。そして1844年になって、最後の取りなしの働きをするために死聖女に移られました。これを我々は最後の贖いと私たち呼んでますね。審判がなされて、誰が本当にイエス様を愛しているかどうか、神の御言葉に従おうとしているかどうか、それが調べられます。そして最終的に本当に神様に心を向けている人たちが完全に心の中から、魂から罪が除かれる、除去される、天の記録からも消される、罪の記録が消される、永遠にですね、子羊の、命の何、その名前が記されるという経験をですね、するこういう働きに、入っているのであります。今現にイエス様はその天の死聖所において働いておられます。実に厳粛な時であります。最後にこの聖句を読んで終わりたいと思います。詩編139編の23-24です。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試み我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-56-2783、電話0980-56-2783、ファクシミリ0980-56-2881、ファクシミリ0980-56-2881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。